の提供でお送りする今日のお話の時間です。和歌山県青年層の会のご協力によりまして、青年層の方々にお話を伺っています。今回は真言宗東寺派九六山実法寺の加藤泰慶住職です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週は8年間大学を卒業してから、はい、千葉の方の、はい、養老人ホームで働いていらっしゃったお話を伺いましたけれども、はい、その養老人ホーム8年働いて、はい、こちら内田町の方に帰ってきた、はい、このきっかけというのは何だったんですか？
やはりここのお寺で実法寺で生まれ育って、はい、まあ、大学まで出させていただいて、
はい、
で、まあ、住職が元気でおりましたのでね、私の、まあ、父親ですけれども、はい、住職が元気でおりましたんで、まあ、千葉の方へそうやって、お勉強に出させていただいて、まあ、ありがたいことだったんですけれども、はい、やはりそろそろ地元のお寺に恩返しをしなければいけない時期が来てるなと、そういうことで、まあ後ろ髪を引かれる思いでしたけれども、千葉の方でも随分とやはり大事にしていただきまして、
はい、
お寺さんにも、あるいはその老人ホームの方々にも随分とお世話になりましたけれども、やはり自分がまず、自分には大事だな。
なるほど。で、両親もそろそろ帰ってこいよというような。
まあそれもありましたけれどもね。まああまり勝手させていただいても、という思い、生活ですね。
もう胸には将来はという気持ちは当然あったわけですよね。
それはね、いずれは帰ってこなければいけないというのはありますけれども。
なるほど。で、それが8年後だったわけですね。
まあ、はい。
で、こちらの方に、実法寺の方に帰られて、はい、副住職という。
しばらくは、まあ、副住職という形で、まあ、お寺のことを手伝いながら、まあ、しばらくは、自分を離れた時間の方が長かったもんですから、なんていうんですか、なかなかこうすぐには馴染めなかった部分もありますけれども、ご栄華なんかを通して少しずつとこう皆さんと交流が持てるようになった、
はい、なるほどね。地元を出たのが中学卒業の時ですもんね、考えたら。
そうですね、実際人生の中で半分以上は外に出たわけですね。
で、またそういった仏の、勉強をされてない時期でしたもんね。
まあ言えば、はい、千葉の方でもやっぱりお寺もお手伝いさせていただきましたけれども、やはり自暴という意味ではなかなかこう離れてた時期かな、
中学までにいた頃と帰ってきてから副住職の時代というのは変わったものってありますか？自分の気持ちであるとか周りの人たちであるとかっていうのはどうでした？
いや、でも温かく迎えてくれましたよ。よく帰ってきたねということでね。
あ、そうです。はい、家族だけじゃなくって、
はい、周りのお姉さんたちも、はい、
なんか
待っていてくれたんだなっていう。
待っててくれたっていうのは嬉しいですね。はいはい、
嬉しかったですね。
じゃあ自然にもう実法寺の方には入れたわけですね。
まあ少しずつやっぱりこう時間はかかりましたけれどもね。まあ最初のうちはもう無我夢中でしたんで、どんなところへ出かけては会合に出たりとか、まあ、一番の溶け込み安かったのは、はい、ご栄華がうちのお寺でやっておられた方がいらっしゃいましたんで、そこの中へお仲間に入れていただいたのが一番の、はい、きっかけですよ、
ね。ご栄華っていうのは、はい、お坊さん僧侶の方はどなたでもやってらっしゃるものじゃないんですか？
はい、なかなかこうすぐにできるもんではないですんで、少しやはりお勉強する期間が必要でしょうかね。本当であれば、まあ お坊さん全ての方ができるんでしょうけれども、やはりちょっとこう、はい、音程があるいわゆる歌、
はい、
お歌です
よね。歌ですからね、はい、ちょっと歌っていうのはやっぱり上手い下手っていうのは出てくるでしょうね。
多少やはりリズム感とか、はい、音程とかあるある程度でもすぐ
慣れるもんなんですか。
できますけどもね。
ああ、はい、もう勉強すればそれなりに、
はいはいはい、
という形で、
はい、
じゃあ今護衛歌を皆さん法案の時とか集まった時に一緒にやってらっしゃるという、
はい、はい、まあ最初の頃は全然私も何のこっちゃよくわからなかったんですけれども、ある時期にですね、小屋さんでその講習会があるから、
はい、
こういう講習会に申し込んどいたから、
ということ
で、先輩から行ってこいと、
はい、
こういうことで行ったんですけれども、何のことやらよう分からずに行ったんですけれどもみっちりと教えてくれましてですね、
じゃあそれで勉強になったわけですね。
そうですね、それからまあ具合からだんだん好きになってきましたね。
今小屋さんで照明っていうのが表に出てきましたね、
は
い、いろんなところでね、
はい、
演奏会やってらっしゃったりとかありますけれども、
はい、
照明とはちょっと違うんですか、具合かっていうのは。
照明はどちらかというとこうお経に節をつけたような感じなんですけれども、ご栄華というのはどちらかというとこうキリスト教でいうと賛美歌に近いようなもんでしょうか、
は
あ、仏さんを称えるお歌、は
い、
ですね、いわゆる仏の教えであるとか功徳を、歌詞にして、
はい、
それをリズムをつけて、歌として歌うと。
ね、それからもう一つ趣味としては、
はいはい、
演劇をやってらっしゃると聞いたんですが、
実は、まあ何かやっぱりお寺から発信しなきゃいけないだろうという気持ちがなんですけれども、子どもたちにも何かこう喜んでもらえること、
はい、
ということでこの青年層のメンバーが中心になって、劇をやっております。
題目は何でしょう。
地獄の僧兵衛といういわゆるもともとは落語のネタなんですけれども、
はい、
地獄八景亡者の戯れという落語のネタなんですけど、その一部分をこうピックアップしまして、
はい、
面白いところだけを抜き取って、
はい、
劇に仕立てたようなもんなんです。
あ、なるほどね。もうかなり公演はやりました。
結構もう10回以上公演しておりますし、大変好評いただいております。
はい、これは嬉しいことですよね。
はい、
ね、近々やる予定はあるんでしょうか。はい、
はい、やることになっております。
そうですか、
はい、
じゃあ楽しみにしております。頑張ってください。
はい、
はい、今日は真言宗東寺派九六三十法寺の加藤大慶住職にお話を伺いました。
はい、レースン北にです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町レースン北にへ、岩部町石長館もよろしく。
レースン北にがお送りした今日のお話でした。
当時派九六三十法寺の加藤大慶住職です。加藤さん、今回が加藤さんは最後ということになりますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
毎回最後には教えであるとか法話でよくお話しされることなどをお伺いしてるんですけれども、
はい、
加藤さんはどういうことを法話ではよくお話しされますか。
そうですね、まあ私たちこの世に生を受けたこの命というのは、 仏様からいただいた、
はい、
命で、その命っていうのは生まれた時にはまだ仏としての性質を持って生まれてきておる、
はい、
ただだんだんだんだんと育つに従って、言葉を覚えいろんな欲を覚えることになってだんだんとこう人に育っていく、
はい、
しかし生まれた時は仏としての性質いわゆる仏性という性質を持っていながら、知らず知らずに人になっておるでただ仏の性質を忘れておるだけだと、
はい、
ただその性質を思い出すことによって、人間は皆仏になれるのだよ生きたまま仏になれるんだよという教えが、はい、まあ、お大師様のその即身成仏という教えなんですけれども、
はい、
その仏の性質を思い出すことによってみんなが仏になれる、
はあ、
お互いに仏様同士相互に礼拝をし、
はい、
相互に供養し合えばこの世の中から争い事や戦争がなくなるでしょう、
はあ、
というような教えがその密教の一番のところにあるんじゃないかなということをよくお話しさせていただくんですけれどもね
少しでも仏に帰っていく、そういう機会をたくさん持つと
そうですね仏になるための道っていうのは、たくさんいろいろと示されておりますけれども、各宗派それぞれに、修行の方法はあろうですけれども、はい、必ず、その道はいろいろあっても、いずれ仏の、
はい、
仏になれる、それも死んでから仏になるんではなくって、
はい、
生きてる時に仏になると、
はい、
こういうこれが大事なんだと、こういうことがこの密教の教えの一番のところじゃないかなと思います。
それはやはり修行というのが必要になってくるんですか。
そのね修行って我々がするようないわゆるこう難行苦行、
はい、
そういうことばかりが修行じゃなくて普段の生活の中でできることも、修行、
はい、
たくさんあるかと思います、この前お話ししましたご栄華も一つこれ、
修行の一つなんです
一つになろうかと思いますね、
はい、ご栄華を唱えることによって、一つずつ仏になっていく部分もあるんですね
そうですね、まあ、私の考えの中にご栄華っていうのは楽しくなければご栄華じゃないっていう、
はい、
考え方があるんですけれどもどうもこうご栄華というと暗いしめやかなイメージがついて回るんですけれども、仏様を称えるお歌でございます、仏様が気持ちよくなっていただいて楽しい気分になっていただいたその時に帰ってくる功徳というのは、
はい、
素晴らしい功徳が返ってくるんだなと思うんですね、自分の気持ちの中に嫌だな辛いな面白くないなと思う気持ちがあればやはり返ってくる功徳も、お互い仏同士なんです相手も仏さん聞いていただく方に気持ちよくなっていただくことで、自分も気持ちよくなれる、
お
互いのこれが相互の礼拝であり相互の供養であるという、考え方それがまさにこの曼荼羅浄土仏さんの世界なんじゃないかなと思うわけだ、
ね、なるほどじゃあいつも檀家さんにはそういう話もされるわけなんですね、
まあねあんまり難しいことを云々よりも、とにかく楽しく大きな声で、ご栄華をお唱えしましょうというのが私のいつもの口癖になっております。
なるほどね。それと檀家の方々とお寺との関係っていうのはどうなんですか。
そうですね。だんだんこうお寺さんと檀家さんいわゆる檀那寺、
はい、
よく
檀那寺
檀那寺っていう言葉があった
檀家に対して檀那寺
ですね。はい、いわゆるその自分のところいわゆる お世話になるっていうおかしいですけど、こう信仰するお寺ですね、
はい、
このお寺さん、そこの自分の信仰するお寺さんがどこであるかあるいはそのお寺さんとの関係がだんだんだんだんこう希薄になってるような気がしてならないですね、はい もっともっとこう、まあ、お寺側にも少しは問題はあるでしょう。こう、もっともっと門戸を広げていく必要はあるでしょうけれども、はい、もっとお檀家さんから、皆さんからどんどんお寺に足を運んで、いろんな相談事をする。あるいはこう、お寺へ、はい、行ってみる、そうすることでなんかそこでコミュニケーションが生まれて、お寺のがその地域の中核となる、はい、そのいわゆる最近でいうグループホーム的なお寺になれば一番いいんじゃないかなというふうに私は思っています
。なるほどね。考えると小さい頃はもっと気軽にお寺に足を運んでたような気がしますね。遊び場でもあったよ。
もっともっとこうお寺を、活用していいんじゃないかと思うんですね。
なるほど
ね。そこで、何か自分の得意分野を発揮して、そこに来られた方々をにこう教えてみるとか、あるいはお互いにそこでこうコミュニケーションが生まれてくる、また子どもたち次の世代へと、次の文化は伝えていく、そういう場になっていけば一番いいんじゃないかなと。
特に高齢化社会ということになりますので、8年間千葉で老人ホームで働かれたということが、今後役に立ってくることになるんじゃないですか。
できればそうあってほしいなと私は、一番こう理想とする世界ところなんですけれども、
ね。なるほど。実報寺の方で将来そういう福祉関係のものをやってみるとかいう考えは終わりですか。
できたらやってみたいです。はい。何ができるか分かりませんけれども、まずそこの第一歩が護衛課であり、劇であり、そういうところから始めてみたいとは思っておりますけれども、もっともっとこの輪を広げていって、そして、自由にこう、
集まってくるような
、そういう場所ができたらいいなというふうに考えております。
そうすることによって地域に貢献できるということになるわけですね。
はい。
今回はどうもありがとうございました。
いえ、とんでもございません。
今回のシリーズは、内田町下伊坂にあります、九徳山十宝寺の加藤大慶住職にお話を伺いました。
はい、メイソン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり中間など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町明泉北峰岩出町石町さんもよろしく。
明泉北峰がお送りした今日のお話でした。